せーの、
メガネとコデブ。
なんだよ、
元ででかくなっちゃった。
でかくなっちゃった。いやー、この前ですね、
これもらってない。
新宿駅でですね、パンチラを見たんですよ。
どこで？
パンチラを。
階段で？
階段で。総武線に乗る、で、階段のところで。もう確信犯的に見せてるだろうっていう。
もうミニ、ほんとミニなんだ。
ミニで、うん、もう、T に近い、
あ
の、エリカ様の、
あの、なんだっけ、新シングル、
ニューシングル。歌は口パクなのに最後のありがとうだけ音声入ってたで、おなじみの。
あれはひどいよな。
あのケツ。
ケツ出てたよ。
ケツぐらいのを見て、ちょっと生きる希望が湧きました。どうも、メガネとコデブのメガネでございます。さあ、そしてですね、もう一人、そうそうね。
喋ってたし、今。紹介するまでもなく。
はい、もう一人、この方です。
ほんと、ご立腹です。日本のサッカーに明日はない。セルジオ越後です。
来ましたよ。セルジオさんがネガティブすぎて、松木さんがポジティブすぎて、何なんだっていう、あの、解説者。
結局、実況が一番まともだった。みたいな。
まともだった。いやでもね、あの、怪我のことを考えて動かないみたいなんて、言語道断ですよ、アキルって。
ほんと、なんで 0-2 で負けちゃってんの、ホームで、韓国に。
あれも審判がうんぬん言ってる場合じゃないですよ。
関係ないよ、あれは。
いやー。
ダメだ、これ、ワールドカップ。
ついこない。
ワールドカップ10、
あと2週間とか、
10日ぐらい。
そんぐらいですよ。
ほ
ん
とに。
いやー、だいぶ、もう一生もできない、また。
またできないよ、これ。絶対。
やっぱワールドカップ人気っていうか、その海外サッカー的な日本代表の人気って、その前大会ほど全然大きくなくないですか、盛り上がり。
なんかね、なんかでも、あの、近づくと多分
近づく、おー
変な、あの、渋谷とか、
あ、
騒ぎたいや
つ、レーバンレーバンレーバン、
それ使え、それ使え、
それ
使えないよ、多分あの、著作権で、多分
著作権とかうるさいんですよ、結構。ユーストリームで DJ やったりすると。
お前やってねえじゃん。本当、はい、もう、サッカーどうにかしてほしいっていうのが、はい、コデブでーす。
さあ、コデブさんです。で、もう一人この方です。はいはいはい、構成作家の川崎くんです。
よろしくお願いします。
単価なんじゃった。
しょうがないです。
っていうツッコミ。
あの、今週号のスピリッツの巻き横が、すっごいオッパー大きかったんで、しょうがなかった。
あ、そういうグラビアだった？
グラビアもあります、そういう。
あれで人妻なんですね。
人妻。
そうだよ。
巻き横は、
ちょうど両までに出るんじゃない
の？でも、あの、これグラビア見たんですけど、あの、巻き横って、ちょっとなんか柴崎コウと釈由美コウを足して2で割ったみたいな感じがしなくもない。
釈由美コみたいなヘアスタイルとかシルエットはし
ない。いや、なんかそう、キッとした感じもね。釈ちゃん
ですよ。あと、何、柴崎コウのような目力。
目力。
まあまあね。
巻き横といえばですね、
食堂片つむり、
揺れるという映画に出てましたからね。小田切氏。
また、俺も古かったけど、お前も古いし、情報が。
香川照之と小田切氏。
もういいよ、それ。去年の夏休み、何を見たっていう時だよ、それ。違うわ、年末。
年末です。揺れる、いい映画です。あの、エッチンがあるんで、巻き横さん。
揺れる思い。
揺れる
思い。
ってなわけですね。こういう話、はい、こういう話をしてる場合ではないんですよ、そうです今。
今回はだって。
はい。
俺の実はセルジュ越後の話は、はい、今回のこのキネマのコデブにもちょっと絡んでんだよ、実は。
どういうことですか？
ローラーガールのように頑張れっていうことなんですよ。
ハエのように。泥の。
ハエってな
んだ？泥のように。おかちゃん言ってますよ、なんか泥の
ように。泥のように眠れ。
眠れ。
本当に。
いや、眠ってるやつもいましたよ、本当。
まあ、本当に。
頑張ってほしい。
本当だよ、本当に。負けちゃダメ。勝ちたいっていう気持ちがないんで。
でも、あの、あれですよ、あの、何でしたっけ、あの、韓国の選手。
パク・チソン。
パク・チソンはやっぱすごいですね。
パク・チソンちょっと、なんか、おしゃれづいてきたな。パーマみたいな。
京都時代から考えると。
ちょっと、顔は変わってないんだけどね。
はい。
ブザイクなんだけど。
日本語も結構喋るらしいですよ。
あ、そうなの？
はい。
なんかあれはちょっと違うな。
ダメ出ししてましたね、日本に。
そう、弱くなっている。うるせえ。
メガネとコデブ。
はい、そういうわけでございまして、はい、
今日は違う、今日は、
今日は普通のトークじゃない
の。場合じゃないです。
そうなん
長々と。というわけでですね、はいはい、第3回目になりました。
第3回？
はい。第3回目になりました。このコーナーです。どうぞ。キネマとコデブ、
イェイ、イェイ。
毎回エコーを入れていただいてありがとうございます。
イェイ、
イェイじゃねえよ。
てなわけですね、キネマとコデブ第3回、メガネとコデブの二人がですね、川崎くんが選んだ映画を見に行きまして、まあ、川崎くんというか全員で選んだ映画を見に行きまして、その映画ああでもない、こうでもないという喋るコーナーでございます。はいはい、で、今回の課題映画がですね、ダンス第3回、ローラーガールズダイアリーという。
そうそうそう。
はい。
もうここで5月22日
から公開しております。
もう取って出しです、はい。先週公開されたばっかり。
地方の方じゃまだ公開してないところもありますけども。
そうだよ。
福岡の方だと7月とかそうらしいですよ。
あ、そう。
はい。福島の方とかいろいろある。
参考にして、
参考にして、
まあ、耳を塞ぐもよし。
そうですね。これ聞いて、
鼻を塞ぐもよし。
見ていただく。
せぞ。
はい。で、これがですね、今からこう、メガネとコデブがですね、映画のことを知ったかぶりというか、言いますか、見てすぐ話しちゃい、
はい。
体質なんで、
う
ん、
そうそう。
ネタバレが。
もうネタバレとか、もうしちゃいます。
もう、結末とか言っちゃう。
そうそう。犯人はあいつだとか言っちゃいます。
そうです。
本当に。
全部言っちゃう。
全部言っちゃう。
犯人は安みたいなね。言っちゃうみたいなね。
そうそうそう、おいおいおい、みたいな。それ俺動かしてるやつだよっていう、フォートピア。そういうことじゃない。そういうことじゃない。そういうことじゃない。
そういうこと言っちゃうんで、もし聞いてない方も、映画も見に行こうとする予定する方で、結末知りたくない方は、ぜひね、
ちょっと止めていただいて、ね。
一回止めて。うん、一回止めて映画見に行って、
また
帰ってきた時にその再生ボタンを押して
で、何メガネ言ってんだと、何コデブ言ってんだと、
私ならこうだって言うんだったらコメントをいただければな、
いただければ幸い、
はい、
本当に。
で、ここからローラーガールズダイアリー、今からネタバレいろいろ、
じゃあちょっとあらすじの方から紹介、はい、お願いします。
ローラーガールズダイアリー、
アシスタントの、
はい、岡部真理です。
また、
でも秘書って書いても OK らしいですよ、選挙で。やわらちゃんの時に、やわらってローマ字で書いても OK とか、絶好調男って書いても中畑教授に OK。
秘書でダメだろ、秘書は。
秘書
はダメだろ。
いろんな秘書出てますよね。例えば、その、口述秘書だった人が
出馬して。
金って書いてどう？
探偵ナイトスクープもアウト。
谷さん。
だから分かったから。
はい。というわけでですね、テキサスの田舎町で退屈な日々を送る女子高生が、ワイルドなスポーツ、ローラーゲームに魅了されて、猛練習をこなしながら成長していく姿を描く、ガールズムービーということですね。人気女優のドリュー・バリモアさんが、
ドリュー・バリモア。
念願の初監督を務めておりますと。そうそうそう、主演がですね、ジュノの演技派若手女優、エレン・ペイジということですね。
そうそうそう。
はい、こういう話でございます。でですね、まずこれ、感想を言う前に、コデブさんのこのお肉ポイントで、
はいはいはい、
感想を決めていただきましょうということで。それでは、得点お願いします。
二肉です。
おー、これ低いですよ。
低いですよ。
二肉は低いですよ。
二肉。
二肉ですよね。
肉、二つです。
肉だけに2。
え？29肉ですか？
違います。二つです。
二つ。
きっちり二つ。
ちょっと低いですね。これ、どうしてですか？これ。結構1.5肉に近づいてますよ。
まず第一回が、東京かける上で 1.5 肉、
はい。
そしてコナンが
3肉。
そして2肉。
2肉。これどういうことですか？
ということで言えば、
はい、
何の変化もない、ありきたりっていう。
いやそれは、ストーリーってですか？
ストーリーも、何も展開も。もう予告、まあ、ブログにも載っけてましたけど、
はい、
あれも見ましたよ。したら、なんか、母親に反対して、なんだ？反発して、そして、ローラーガールズ、ガールに、
今日荒れるな、これ。
ローラーガールに、目覚めて、行くぞで終わりじゃん。
荒れるな、今日は。
で、良き父親、みたいな、
ね。
まあまあまあ。
予告で全部じゃ分かっちゃう。
分かっちゃうよ、あれは。ガールズムービー。ね。まあまあまあまあ。
ちなみに家族は見ました？
あ、僕は見ました。
あ、すごい。人の入りとかどうでした？
人の入りがね、これが笑うよ。
はい、
俺は、6対4で男が多かった。
はい、あら。
しかも、いい歳の男。
はいはい。
あれは何なんだろうね。
何でしょうね。
まあ俺も含めていい歳なんだけど。
日比谷でしかやってないっていうのと、どちらかというとその、 サブカルとか、その、女の子が行くような映画館じゃなくないですか、日比谷。
まあまあまあ。
どちらかというと。
土地柄ね。
土地柄。
ただ、そういうガールズムービーだから、高校生とか行ってもいいわけじゃない。
女子高生とか。
気持ち悪い男ばっかりでさ。
まあなんで、これ、あの、ストーリー的に、
なんなんだろうね、
まあ、僕も乗っかるわけではないですけど、まあ、ありきたりというか、まあ、結末は一応このあるんですけど、まあ、スポコンですよね、いわゆる。
スポコンだよ。
スポコンの流れを組んでて、かつ女の子で、ドリューバリモアっていう名前もあるから、やっぱそのおじさんとか、そういう普通の主婦とか、あ、主婦っていうか、あの、夫婦とかが見に行ってる。僕も見に行った時は、結構その、男女はちょっとわかんなかったですけど、結構年齢層上めの、普通の映画をなんか土日に見に行くみたいな人たちが。
なんか青春ものを期待したのかな。
多かったですね。
あの青春を思い出すみたいな。
他に何かこのゴデブさん、
お前は何肉なんだよ。何メガネなん
だ。僕はですね、4メガネです。
高っ史上最高出ちゃったね。
え？いや、コナンも4でした
から。あ、そっかそっか。
時かけも、3とか、3.5。
3でボロクソ言ってたじゃん、お前。
いやー、これは僕3回くらい泣いちゃいました。
泣くかな
これは。いや、僕は4でした。
ああ、そう。
まあ、でもストーリーは単調だった。単調というか、ありきたりの。あれ、
何の変哲もないよね。
あれ、足立みずるが別に書いてても、成り立つ。
まあまあまあ。川崎くんはどう？
川崎くんは6。
6で。
36です。
36。
36。
深澤君、これ率直な、まあ普通ってことですよね。
はい、そんなストーリーには期待してませんでした
ね。ああ、まあ別のとこ期待したんだ。
うん、だから見ててつまんないとも思わなかったです。ありきたりですけど。うん、そこそ
こ3人揃ってありきたりということ。
まあありきたりというのはキーワードなんだけども、はい、そのありきたりが、はい、まあその人によって、はいはい、そう俺みたいに、
えっていうのと、いいありきたりなのか悪いありきたり。あとその、ストーリーありきたりでも見せ方もあるじゃないですか。
まあまあまあね。
僕がグッと来た見せ方なんですけど、
気になったところ。
気になったところ、試合が勝って、うん、主人公のパサガミブスメガネ子でしたっけ、名前。
まあ、ブリスっていう名前だ。ブスメガネだね。ブリス君。はい、ブリスちゃん。
ブリスちゃんがですね、うん、彼氏になりそう、彼氏みたいな男とプールに行って、チューするところあるじゃないです
か。捧げちゃうんだよ。
体を捧げるっていうかシーンがあるじゃないですか。うんうん、あれがですね、僕は良かったです。
ああ、
初めて、
幻想的な？
そう、幻想的というか、まあ、プールが出てきて、最初思ったのは、あれこれ高校教師って思ったんですけど、富山京子の映画版の方ですよ。
知らねえよ。
静かなプール出てきて。でも、やっぱり、本当好きなこと、これ男女か、
まあ、また童貞色
だな。女の方があるかもしれないですけど、女性の方が、
これ。
その好きな人と初めてチューすると、初めて繋がるっていうのははっきり言って、あれをこう、どう表現するかっていうと、こう、海で二人とも潜って、もう、繋ぎ合わ、実際問題
は、比喩。
海、ちょっと深いプールに二人とも潜って、もう我慢しながらそこまで泳いでいってチューするとか抱き合うみたいな、実際問題、女の子と繋がるっていうのは、あんぐらいもう若い子供の、いや、そんぐらいもう解放されるぐらいの感じになります。
いい、表してた。
表してた。
うまく。
他の人はなんか、ロックのなんかレディオヘッドが流れてて、なんか、チューチューしてんじゃねえの、こんなんか、学校忍び込んでみたいな思いますけど、あれは違うんです。実際はプールじゃないかもしれない。だって濡れてなかったもん。帰りの。車で。本当はプールじゃない。プールじゃないってこと
ですよ。深い。深いね、見方が。あれは、ま、象徴的なシーンとして。
結構長かったですよね、チューして。じゃあ、プールで脱いで、二、うん、人ともなんか。
メガネと
コデブ。
幻想的だったけどね。
川崎はどうだった？同じその
中心
童貞ショック大好きとしては、
あれって12歳からなんですよね。見ていい。
ああ確かに。
そうです、ね。
うん。PG12 かな。
そうそうそうそう。
なのでああいうシーンがあるから12になったのかなと思って。
ちょ
っとストーリー的にはもう、うん、ストーリー的には女の子も見てもらいたい。役は出てこ
な
かった。
頑張れベアーズみたいな話ですよね。ストーリー的には。
まあ、薬とかも出てこなかったか？
ああ、まあ、タバコ出てくる、まあ海外ではタバコ。
未成年で酒飲んでたっていうところはあったけどね。うん、
結構あるかもしれないですね。タバコ、だってあの、幼馴染のそばかすっこちゃんが、年齢を偽ってビール飲んでて、マッポに捕まるっていう。うんシーンもありましたからね。
あの友情の儚さもすごいな。
はいうん、あそ、いや、
いいんですよ。
あれがいいの。
あれはいい。あの、ど田舎で、その、憧れて、出かけて、みたいな、あれはっきり言って、もう、僕と川崎くんみたいなもんなんです、あの、二人は。ちょっと重ねる感じになるよね、
なりました。
ちょっとしたきっかけで二人、仲悪くなるけど、友情は繋がってるみたいな。
あの辺もね、もうどうでもいいもん、ね、ありきたりすぎる。まあもうそれに尽きるんだよ。
そのスポーツシーンも、恋愛友情シーンも、ちょっと、もう、わだちができてる道を。
どっかで見たことあるんだもん、だって。まあまあまあまあ。
シーンですよね。
まあまあまあ。俺は別にラブシーンは、ああ
、
やっちゃったなっていう。
うわぁ、いや、これはもう、そういう大人になりたくない
どうせどうせうまくいかねえんだよ、この二人言ってたら案の定で。
ロック T シャツを他のやつに着た。あれ自分だったらどうします？だって彼女に、ライブの T シャツ、マオコロブラザーズの T シャツあげて、
なんで逆になっちゃ
った？そしたら彼女の、
彼氏が着てた。
普段全然見ない彼女のミクシー見たら、なんかなんか同窓会とかで盛り上がってる時に、隣にいるレゲエファッションの男が、その T シャツ着てたら、川崎くんどうするこれ。
いや、怒ります。ビンタです。
ビンタでチューですか？
チュービンタです。
チュービンタ。
なんでチューなんで？
あのチューもちょっとわかんなかったです。
あれはまあ、
お別れのチューみたいな。
まあまあ、そういうこと
さっきも否定しますけど、主人公の子は可愛いです。
主人公可愛い。ブスメガネ可愛いよ。
ブスじゃないです。可愛いですから。
あれ途中メガネ外してコンタクトにしてじゃん。
はいうん、メガネでも可愛いです。
メガネでも
可愛い。あ、そう。好きなんだ。へ
ぇ。結構、他にチームで出てくる女の子とかいるじゃないですか。
いた。子供いるやつとか。
子供いるやつ。
あとドリューバリモア自身も出てた、ね。
そうです。
で、監督なんです
ね。耳聞こえない兄弟とか、黒人の人とか、相手チームでも、なんか青髪のやつとかいろいろ出てきてましたけど、全員、可愛くないところがいいんですよ。で、全員、可愛くないところが逆に好感持てるというか、なるほど。いい意味で、
確かにあそこにね、変なの、ニコル・キットマンとかいたらちょっと怖いもんね。
あと、コーチ。もう、なんですかね、エースを狙いみたいな感じの、コーチとの仲みたいなね、途中に匂わせるみたいな。
ね、コーチも一人で頑張ってた
んですよ。そうだね。張り切りボーイなんですよね。うん。
まあ、作戦10まで立てて、成功してたんだからよかったじゃん、
はい。よかったですよ。まあ、どうですか、試合のシーンは。
まあまあ、ルール、まあ、
映画で、うん、スポーツ映画で大変なんですけど、ルール説明しなきゃいけないんですよ。
そうそう。でも、さらっとやってたじゃん。
何でしたっけ？
ジャマーっていう、一番後ろから。
抜いたら、うん、得点もらえるとか。他の映画で何でしたっけクリント・インストウッドの最近の映画。何でしたっけ
なんだよ、それ。
ラグビーの映画です。
あ、
インビクタス。
はいはい、
インビクタスも、アメリカはアメフト文化なんでラグビー知らないんですよ。
あ、そこそこ。
ラグビーのルールを教えるシーンが出てきてっていうのがある。
あ、そうなんだ。
それも教え方もさっきのやつはローラガールズダイアリーはこう、絵で突然アニメーションみたいなの始まったじゃないですか。うんうんうん、でも、インビクタスは、なんかラグビー教室を開くみたいなシーンで。
わざわざシーンを作ったので
、子供に教えてるみたいな感じな
んです。でもその点は良かった
んですよね。良かったですよね、うん。で、試合やるごとにどんどん分かってきますよ。試合のシーンも多かったです
ね。多かった、多かった。うんうん。まあ、そうね。
字幕だったので、試合のシーンなんですけど、字幕をかけて、どんな、映像
作るで。確かにね。確かに文字見てたらね、このケツ草野郎とか文字見てる間にもう試合進んじゃってるみたいな。
まあまあ、確かに。だから、どこに今、
そうなん
主人公がいるのかなとかって寄ったり、字幕見たり
で。で、コロコロ画面が変わっちゃって、この映画だったら僕は吹き替えの方が。
あ、確かにね。
良かったかな。
しかも吹き替えだったら中高生も見れるね。その感じにも慣れて。
です。いやー、キネマとコデブあまりにも長かったので前編後編の2つに分けちゃいました。ぜひ後編も聞いてくださいね。
せーの、
後編へ続く。
なんで来ないの。もっと